田市美術博物館へお邪魔しています。早速お話を伺ってまいります。飯田市美術博物館の学芸員四方圭一郎さんです。お願いします。
はい、お願いします。
自然のトピック展示、珍しい高山植物に会いに行くが今開催されています。色鮮やかなその高山植物の花々が美しく咲いている様子が、こちらの展示をしましょうといった思いをぜひ教えてください。
はい、飯田市がですね、上村と南信濃と合併したことによって、南アルプスの高山帯が飯田市域に含まれるようになりました。それに合わせてですね、2014年には、南アルプスがユネスコエコパークに指定されまして、美術博物館もそのエコパークの中にあるですね、中学施設として高山帯の、特にまあ昆虫だとかそういう調査を、始めたわけです。でその中で、高山の昆虫を調べると同時にたくさんの高山植物が咲いてますので、それの撮影をしながらですね、写真の資料を美術博物館に、蓄積してきたわけです。で、調査を始めて、10年ちょっと経ちましたので、その時に撮りためたですね、高山植物の写真を、今回は登山旅行風というかエッセイ風に文章にしてみましたので、それを紹介するような展示になってます。
パネルで雑誌の表紙のように特集、珍しい高山植物に会いに行く、それから展示スペース一歩足を踏み入れると、その雑誌のエッセイ風といいますか記事風に記してあります。珍しい高山植物という風ですが、四方さん、まず高山植物ってどういうくくりですか？
高山植物の定義はですね、とても難しいんですよね。つまりどこが高山でどこが高山じゃないかっていうのは簡単に区切れないわけなんですよね。で、高山植物っていう図鑑だとか見てもですね、割と下の方にある植物も入ってたりしてですね、これは高山蝶だとか高山蛾なんて他の生物でも難しいものがあるんですけど、イメージとしては例えばこうライチョウが住んでるようなですね、高い木の生えてない部分に主に咲いている植物を高山植物というふうに、くりと定義できるんじゃないかと思いますね。
ライチョウが生息して標高でいうと何メーターあたり？
そうですね、これがやっぱり場所によって違ってて、北アルプスの北の方で雪が多いようなところでしたら結構2300とかですね、200ぐらいからもう高山帯がのような環境になって高山植物が生えるようなところもありますし、南アルプスのような雪の少ないところですと、2500から2600ぐらいより上が高山帯になってくるようなところもありますけど、沢沿いではちょっと高山帯みたいな環境が下がってきたりもしますし、その場所場所の環境によってですね、少し前後するっていう感じですかね。
写真ですが、この鮮やかな高山植物をぜひご覧いただきたいと思います。早速このページを四方さんに紹介していただきたいと思います。四方さん、この山のエリアでいうといくつっていう風でいいんでしょうか？
そうですね、北アルプス、中アルプス、南アルプスの他にですね、八ヶ岳とそれから上信越高原の山を一つ入れてありますので、5つのエリアで、合計10箇所の、ものを紹介しています。もちろん、山によってですね、例えば白馬岳だとか北岳のような、高山植物のとても豊かなところは、季節を変えて2回とか3回登場するわけですけど、そんな形で10のエッセイをですね、紹介してます。
10のエッセイですね。見開きであったり、3ページにわたったりっていう風です。そのページごとに白や紫や黄色やオレンジやピンクやっていう色とりどりのお花がこう写真で添えられているんです。四方さん、今日この時間は特にっていうところで思い出深い、
どれも思い出深いものを、取り出してあるんですけど、はい、そもそも頭に珍しいっていうのをつけてあります。その山のここに行かなければ、もしくはこの時期に行かなければ見れないという、非常にこう まあ、珍しいそれ以外の言い方がないです。そういうものを紹介します。例えば、北アルプスの白馬岳にあります、ここは紹介しているスミレですね、アイヌタチツボスミレというスミレです。聞かれたことないかもしれないですし、普通の人が見ると、こんなのうちの裏庭にも生えてるよっていうようなスミレなんですけど、これがですね、長野県ではもう北アルプスの北部にわずかに分布していると言われている、スミレです。そしてスミレですので咲くのは雪解けすぐの6月の下旬ということで、まあ、雪がたくさん残ってる、大雪渓を登って会いに行ったわけですね。
山の様子も写真で紹介があって、雪がまだまだ残る季節ということですね。
そうですね、やっぱ愛染にピッケルを持って登ってって、でまた雨に降られたりするとですね、気温がもう5度とか6度とか、そんな寒い時期ですし、晴れたら晴れたで朝はですね、まあ、氷がまだ春、まだ本当に春浅いっていう感じの時期なんですよね。それがまあ6月の、下旬になっても山の上はまだそれぐらい寒いということです。
このアイヌタチツボスミレ、庭師方さんこの場所にっていう風で、
最初に行った時は見れず、その翌年もチャレンジして見れず、3年目にしてようやく、出会うことが叶ったという、そういうスミレですね。
通常のスミレ色よりだいぶ淡い表情をしている可愛らしいお花です出会えたっていう。
そうですね、とても嬉しかったですね。でまたこの時期ね、他にもいろいろ花が咲いてます。例えばウルップソウなんてのも、ちょっと変わった花なんですけど、これもやっぱり北アルプスの、白馬岳周辺とか八ヶ岳にしかないような花ですし、それから、同じ時期にね、今度はツクモグサっていうこうほんわりとしたの柔らかな毛の生えた、花が咲きます。これもやはりですね、白馬岳と八ヶ岳にしか本州では分布してなくて、やっぱり雪解けの本当に春早い時期にしか咲かないので、なかなか普段の夏山登ってると出会えないような植物ですよね。
こちらもとても優しい柔らかいひよこ色してるんです。やっぱりありそうだけどって一番初め四方さんおっしゃってましたけど、だけど見たことないお花ですね。
そうですね、じゃあ白馬岳に行くとどこにでも生えてるのかっていうと、やっぱり白馬岳の中でも部分的なんですね。ここに行くとあるけど他のところには全然ないとかですね、そういうのがありますので、まあそれを探しに行くのがまた楽しいんですけどね、はい、
見つければすぐ見つかる可憐なんで、小さいんですよねきっと。
小さいものもありますね、割と遠目にでもねパッと分かるようなのもありますけど、非常に小さな花もあります。例えば駒ヶ岳にあるコケコゴメグサっていうのがあります。コケっていうぐらいですから本当に小さいんですよね。でこれ中アルプスの固有種で、中アルプス以外にはもう全くない植物なんですけど、なんせ小さい。他の小さな植物の葉っぱはこれぐらいで、その下に隠れるように小さな花を咲かしてますので、これは多分この植物がここにあるよっていうのを知ってないと、意識して見てないと、普通は通り過ごして咲いてるのに気づかないような花ですよね。
1センチもちろんないっていうぐらい、
だいたい植物の高さが1センチから2センチぐらいですかね。花自体はもちろんそれもっと小さいですよね。写真ではね、クローズアップレンズでマクロでこう大きく撮ってますので、なんとなく大きな花のように見えますけど、実際はとても小さいですよね。
珍しい高山植物です。ぜひ飯田市美術博物館のトピック展示です。10月4日まで期間ゆっくりありますが、ぜひお早めに皆さん足を運んで、ここでしか見られないですよこの表情は、どうぞご覧ください。最後に四方さんからラジオをお聞きの皆さんにどうぞ一言メッセージをお願いします。
はい、今回紹介しているのはこう山の高山の、ね、花なんですけど、実はね身近な足元の花にもね、高山植物に負けないほど、綺麗な花もたくさんあるんですよね。ちょっと家の周りのもの、身近な、雑草だとか言ってるようなものにもですね、目を向けていただけると、高山植物に負けないような素敵な花も見つけることができると思いますし、またこれからね山の季節、7月8月は、高山植物の季節です。登山される方はいつもより丁寧に植物見ていただけると楽しいと思いますし、それから足の弱い方でも中央アルプスとかね、ロープウェイを使って行って割と簡単に見られるところもありますので、状態に合わせて高山植物もしくは身近な植物をね楽しんでいただければ幸いです。
今日の飯田文化の風です。飯田市美術博物館へお邪魔しました。お話を伺いましたのは飯田市美術博物館の学芸員四方圭一郎さんです。四方さん、この時間どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。